じゃあ40編、詩篇40編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アバ父よ、感謝いたします。お、私たちを導いてください、教えてください。イエス様の御名によって感謝します。アメン。一節から見ましょう。
私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものも物は今ありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが、皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き、癒しめられますように。私をあははと嘲笑う者どもが、己の恥のために色を失いますように。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主をあがめようといつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を遅れないでください。
注意せず見ると、主よ、あなたは私に憐れみと惜しみないでください。あなたの恵みと憐れみ、あなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれない災いが私を取り囲んでいるのです。私の咎が襲いかかり、私は何も見ることはできません。それが私の髪の毛よりも多く 私の心も私を見捨てました罪の在籍期間ですね、それとともに敵の攻撃があります。その攻撃の中で、旅では自分は今泥沼の中にいると、もうどんどんどんどんどんどんどん落ちてしまう泥沼ですね。この二節を見ると、滅びの穴から泥沼から私は主よ私を引き上げてくださった、私の足を岩に立たせ、私の歩みを確かにされた。じゃあこの泥沼から救い出したということを旅では今告白して詩を作るんですね。私のトカが私を襲うんだと、在籍期間が私をこう攻めるんですね。そのところでダビデが前に立って祈ったものは何かというと、恵みと誠です。この恵みと誠、それで救い出されて、彼は岩の上に自分は立っている。いくら攻撃があっても自分はもう泥沼から引き上げられて、揺れ動かないその岩の上に自分が立っている。岩ということはものすごいこの平安を与える硬いそれ岩ですよね。だからこの岩は恵みと誠が岩です。これはイエス・キリストですね。だから私たちがこの責められるんですね。罪を犯してサタンの誘惑があって責められる。もうサタンはもう食い尽くそうと、もう砕こうと、噛み砕こうと、もう今度はもうお前はもう終わりだとね、こう引っ張る、こうね、砕こうと、責めるんです。昼も夜もそれを責めると言ってるんですね。その責めるところで自分が知ってるもう哲学的な言葉や宗教の言葉、もう仏教はもう宗教ですけどね、いくらそれを口ずさんでもそこから、ね、抜け出すことはできません。だから仏教のもう最高のお坊さんは死ぬ前にもう自分が犯したいろんな罪のことを思い出しながら、自分は地獄の中で一番深い地獄に行くんだという、そのことを言ってるんですね。私はもう人を騙して多くの罪を犯したとか、霊的に世界を見ていたから自分が今どんな状態であるか分かる。だから、ね、山のところでもう修行やってる、断食をしたりする人たち、霊の世界が分かるんですよ。向こうたち、占い師の者たち全部見るんですよ、彼らも。私たちはもうそんなに深い祈りをする人があんまりないんですけどね、彼らはものすごい熱心よ。だから何かが見える、将来が見えたりするんですけど、見えるけど答えがないんですよ。泥沼、もうサタンが霊ですよね。そのものが噛み砕くことすると、そこで抜け出すことは不可能よ。けど旅では恵みと誠、恵み ということは神様が人間のためにしてくださったこと、これが恵みですよね。だから生贄を捧げるように主がされこう言われたんです。それを旧約の時にはもう動物を通してしたんですけど、神様の真が動くとそれがイエス・キリストのように見えるね。だから恵みと真が満ちていった、イエス様が恵みと真の本人です。だからダビデは自分が今もう罪がね思い出されてものすごく苦しんでるね。そのところで泥沼よ、泥沼、泥沼ということはね、一度落ちたらどんどんどんどんどんどん落ちていくんですね。命が取られる。その泥沼から主がね引き上げてくださった。引き上げるのは恵みよ。イエス・キリストが私の代わりになって泥沼に行かれて、私たちをその中で救ってくださった。これがまことですね。だからそのまことはこのように言うんですよ。私をこの岩の上に乗せてくださった。私を責める者は、誰でもキリストイエスの中にある者は罪に定められることはないというね、そのようなまことですね。だから私たちが立つべきところは恵みと真よ。宗教占い師もう彼らも将来のことを言ったりもういろいろ話をするんです。死んだ人の霊をこうあったりしてね、もう泣いてその人の代わりに喋ったりそれはするんですけどね、答えがあるかないよ。答えは恵みと真にあります。だから私たちがこの恵みと真、主の約束、その主の約束が人間となって私たちのために私たちができなくなったことを主がしてくださいました。そのところに立つんですね。そこで立ってその御言葉をずっと口ずさむ、それでそのことを握って祈る時に私たちにその信仰が与えられる。それが岩の上の自分であります。だから三節を見ると、リセスで私を岩に立たせ私の歩みを確かにされた、ね、これがまことですよ。主の約束です。だから私たちの祈りがイエスの御名によって祈る、それをイエスの御名によって求めるもの、主が与えてくださると、私の御名によって祈りなさいと。御名はこの恵みと真であります。それで中三節、主よ御心によって私を救い出してください。この御心によって救い出してください。主は御心、それは聖霊ですね。聖霊は主の御心です、ね、私たちの心を知ってるあれは私の霊でしょ。神様の御心を知ってる方は聖霊です。だから恵みと真と御心です、聖霊ですね。だから聖霊は私たちに水と地、恵みと真ですね、それを私たちに教えてくださるね、証しする、これが御心ですよ。だからダビデはこの御心を握って祈りました。聖霊の助けを受けて祈りました。だから御霊によって祈りなさいというと、 御霊は恵みと誠よ、それを証しする、これが主の御心よ。父の御心は恵みと誠よ、それを教える、私の心だ、清くなれ、ハレルヤ、ね、主の御心、それが御霊によって私たちに教えてください。主よ、御心でしたら私を清くしてください。私の心だ。だから皆さん、いつも聖霊の助けを受けること。主の御心は私たちにどのように来るんですか。私の霊に主が語るんですよ。主の心、主の言葉がね、私の霊に語る。あなたは私の子、私が愛するものだということですね。だから私たちがその御心を分かったら、アバ父と呼ぶんですよね。だから父の霊が御心です、父の霊が私の霊にこのように語るんです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでる、責められることがないように、攻撃されることがないように、それで救ってくださるんですね。じゃあここまでしましょう。2章に行きましょうね。ヘブル2章1節。
ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました、
じゃあここで昨日も言ったようにね、御使いと御子イエス・キリストの差を主が言われますね、だからこういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかり心に留め、もう聞いた御言葉、イエス・キリストですね、恵みと誠を心に留め、押し流されないようにしなければなりません。サタンはその恵みと誠、イエス・キリストを奪おうとする、奪う。ヘブル人には一番良いものはこの天使でしたね、御使い、スワイ。だからこのように天使を諏訪したりすると絶対救いがないということですよね。救いはイエス・キリストだけです。恵みと誠です。だからこの御使いたちがね、御使いたちは非常物ですよね。御使いの中でも御言葉に従順して動くミカエルとガブリエルがいるんです。絶対彼らは自分たちの意見や自分たちの思いを喋らないんです。聞いたことだけ語るんですよ。聞いたことだけ戦うんです。しかしこのもう一人の天使長、この ルシエル、ルシパですけど、この者は自分が神になろうとして神様の御言葉をこう逆らって、神様の御言葉に逆らうんですよ。それを攻撃するんですよね、私たちに。だから嘘もよく作るし、だから全ての御言葉に反する哲学や宗教、占い、 もう向こう、まあ、いろんなものがあるんですよね。彼らもいろんなことを占う、ね、まあ、いろんなことを喋ってるんですよ。それを見ることで神様からイエス・キリストからこう引き離そうと、こんなに素晴らしい宗教もあるんだ、ね、こんなに奇跡を起こすものもいるんだ、それで私たちに宗教を統合しようとする、これが天使の動きなんで、だから私たちが自分が泥沼から救い出された、そのところはどこからか旅ではもう自分はもうこんなにもう死にかけて、まあ、サタンの攻撃を受けてる、そのところから救い出された、それは恵みと誠だと、もうはっきり心の中で、それを語ってるんですね。だから御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然懲罰を受けているなら、ね、この御使いたちが伝えたのは何でしょう。これはモーセの律法です。モーセがこの律法をいただいたのがこの御使いたちを通してだったというんですね。その違反もこの懲罰がある。でこんなに素晴らしい救いをないがろしにした場合、私たちはどうして懲罰を逃れることがあるんでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。だからこのイエス・キリストの十字架の恵みですね、それをその約束、十字架の約束が誠です。それによって私たちは懲罰から、この律法の懲罰から救われたんですね。私たちは罪によって、あの律法によって罪に定められ、罪には私たちが死だと宣言された、そのところから主が私たちを救い出してくださいました。だからもう泥沼よ泥沼、この律法を自分で守って613項目をね、しかし一項だけでも犯したら律法全体を犯したということですね。だから天使たちにはね、希望がないんですよ。天使を通して伝えたものも、その本当の救いはイエス・キリストです。その話ですよね。だからユダヤ人たちはこれを聞いて、あ、分かる分かる自分たちはもう今もうモーセを一番上に思ってるからね。4節、4節して、その上神も印と不思議、とさまざまな力ある技により、また御心に従って、この御心に従って、神様の御心は御霊よ、御霊、主の御心は御霊、御霊は主の御心です。だから主の御心に従って聖霊を分け与えてくださった、これは賜物ですね。賜物を分け与えて、だから聖霊が賜物の主です。賜物を分け与えた。五節、
神は私たちが今話している後のよう御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというのでこれを御心に止められるのでしょう。 人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わされているのを見てはいません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的でありまた原因でもある方としてふさわしいことであったのです、
うん、だから多くの子たちを栄光に導くために、天国に連れていくために、そのことですね。彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的、だから天地万物を作られた目的、人間をねその中で作られ、人間を救おうとする目的はその最初からあったということですね。これがイエス・キリストだった。イエス様が十字架の苦しみを受ける。だからこの創造前から葬られてる子一人だと言うんですね。だから今も創造が終わって霊の世界にも葬られた子一人がおられるんです。だからそれが御心で、聖霊はその御心を私たちに教えるんです。いろんな混乱、無秩序、その中で聖霊が御言葉、主の御心を握って動いていった。それで光あれと光ができたという。だから御使いたち、御使いたちが今この立法も運んだりしたんですけど、御使いたちによって救いはないと結論よ、これがね。それを誰に掲示されたか、その御心が誰に掲示されたか、人間に、ね、だから人間を作られるその創造前からその御心があったと。私たちは作られた方が苦しみを受けることが、その万物の作られる前からの計画だった。すごいことよねこれ。だから人間が何者なのでこんなに顧みてくださるんですか、ね、そのようなもう感動、それですね、その大きな救いをないがろにしたら救われるか、ね、だから今ね、教会に通ってるもう長老や幹事や七次さんたち、もう牧師もその中でいるって、もう占いの世界に行って何か聞こうとする天使たちのねいたずらよそれ。正しいことも言ってる、立法の話も、だからそこに興味があったら宗教に行くんですよ、宗教に。今の神学はもう全部哲学の上に、現代哲学の上に神学を築くんですけどね、砂の上に築いたその真理ですよ。だからそれを学んでる人たちがね、頭が赤いんです、 だから40代50代の若い牧師たちがちゃんとおかしい、共産主義的な発言をしたりする。この共産主義のルートはアマレクよ。主が代々に私はあの者と戦うと主が言われるんですね。だからこのことがどこから来てるか、惑わす霊から来てるんです。だから霊というものはね、簡単なものじゃないんですよ。霊が戦いがあるんです。戦いで私たちが一つ失ったら泥沼に落ちるんです。一つは何か、私たちの心に抱くこと、刻むことは何か、恵みと誠であります。水と血です。イエス・キリストです。それを聖霊の証、御霊は御心。主が、ね、この天地万物を作る前から計画された主の御心はイエス・キリストです。注意せず、
聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう、
じゃあこの聖とする方、聖とされる方、私たちですね、それが一つだと。で、夫婦ですね、こうだから見つかりたちと結婚したんではなくて人間と結婚したんです。こんな苦しい世界に私たちが生まれ、誘惑も多いし、もういろんな苦しみも多い、その中で人間がイエス・キリストを愛し、イエス様だけ握って恵みと誠、それを握って祈る人を主が選び、ご自分の花嫁にされたんですね。聖とされる方、聖とする方、これが一つだと。これはね、見つかりたちも羨ましがってるね。ね、ハレルヤ。今日は少し遅れてました。私がね、4時54分に起きちゃった。もういろいろいろいろいろあったからね。それで走ってきました。これは私の聖書でもないんですよ。本当に私が読んでる聖書と違うね。混乱この文字がね、混乱です。今最近買った人たちも今この私たちが昔持っているあれを読みながら混乱すると思うね。本当にどうしてこんなに聖書をこんなに翻訳してるかね。とにかく主の恵みによって無事に蒼天のメッセージが終わりました。だから皆さん覚えてください。イエス・キリスト皆以外は救いはありません。恵みと誠、それを私たちに御心として照らしてくださる方はイエス・キリストの御霊、聖霊でありますよ。御心はイエス様だけが救いだとはっきり語る。どんな泥沼からも聖霊は語る。イエス・キリストを呼びなさい、救われます。主の皆を呼ぶ者は救われる。だから主の皆を今日抱く心に刻んでください。主の御心を教えてくださって感謝します。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。